島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは田部井淳子さんの講演会開催についてお知らせします。世界初の女性エベレスト登頂者である三春町出身の田部井淳子さんの講演会を12月1日日曜日、いわき明星大学で行います。参加料は無料で、定員は270名となります。講演内容は健康維持のための日常の取り組みやエベレスト登頂の体験談などをお話しいただきます。希望される方は J ビレッジフィットネスジム電話 0246-46-0201 へ11月22日金曜日までにお申し込みください。なお、お申し込み可能な曜日は火曜日から金曜日の午後12時から午後8時までとなっています。以上、田部井淳子さんの講演会開催についてお知らせしました。
続いては絆づくりインタビューです。今日は双葉町から昨年4月この福島市内に事業所再開されました NPO 法人青葉さんにお邪魔しています。お話伺うのは2回目になるんですけれども、時間が経ってどんな風に営業されているか聞いていきたいと思います。 NPO 法人青葉の高山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
お元気そうでほっとしたんですけれども、あの NPO 法人青葉さん、福島市内の森合に事業所を構えられまして、それが震災の翌年4月からだったんですけれども、今こちらに来ましたら店頭にお店、手作り品を扱う、店舗といいますかね、コーナーも設けられていて、ちょっと変わっておりました。いろいろとこれまでの動きを伺っていきたいんですけれども、まず NPO 法人青葉さん、事業の内容としては主に精神に障害を持つ方々のお仕事の場を提供するというところになっているんですけれども、以前伺った時は双葉から避難されてきた方、利用される方メンバーさんというそうなんですが、お一人だったんですよね。
そうですね、当時は1名でした。
まあ、いろんなところに避難されて、それぞれの避難先で新しい生活を送る方が多いそうなんですが、ここにはお一人だけいらっしゃいましたけど、今はメンバーさんは何人になりましたか？
今は、郡内の方が2名、あと福島市内の方が2名、有効で自由にここに来られる方1名ということになっています。
5名の方がこの事業所を利用するという形になったそうです。以前より広いお部屋で作業されてるんですけども、メンバーさん増えたというところもあるんでしょうか？
そうですね、実は自主製品という自分たちで作っているものをなんとか見える形でということで、隣の大きな部屋に移ることになりまして、それで10月からお店もオープンしたということです。
昨年の10月から道路沿いでね、見えるところにこの手作り品の、ショップもオープンしておりますけれども、以前はお一人のメンバーさんを抱えての作業主だったということなんですが、その後人も増えました。双葉町からの業務委託というのもまた再開して受けられるようになったと聞きましたけれども、
地域活動支援センターとして青葉が双葉町で事業を行ってましたので、震災後2年ほど町との関わりが薄れていたんですが、25年度からまた調整をいただけることになりました。
はい、少しねまた安定して事業を行えるようになったわけです。そして、震災からもう2年と8ヶ月近く経つわけですけれども、いろんな形で支援というのも続いているそうで、日本各地からいろんな形で支援を受けたそうですね。
新潟の方から多額の義援金をいただいたり、山口県から本当に食事代を少し上乗せして集めた中からこちらの方まで届けに来てくださったり、東京の方から品物とか、あと本当に寄付金とかいう形で届けてくださる方々がありました。
時間は震災から過ぎましたけども、そういう形で支援、義援金などで力をいただいて、そういったものが今度新たに青葉さんで自分たちの活動、新たな活動にもつながっているというふうに聞いたんですが、どんなことに使われていますか？
最初はこれから先のことを考えるとどうしていったらいいのかなと思ってたんですが、周りの方々のこういう支援の中で青葉自体も何かできるというような状況になってきました。それは事業を委託するというような形で青葉がその事業をお引き受けするということで、相談支援の研修会を開催したりとか、あと本当に難民を助ける会さんからいただいた先折り機などを利用して、それを今度メンバーさんたちのお給与に反映させていくことができるということなどですね。
いただいた義援金や支援の品を使って、自分たちが今度何かを行ったり、自立するということにつながっていくということなので、これまでとは違ったもう一段階進んだことにつながっていくわけですよね。
そう思います。もう本当にこの1年間顧みますと、やはり成長してきてるのかな、一歩一歩確実に歩んできてるのかなという実感がやはりあります。
そしてそういう形でいろんな活動をするようになったという青葉さんなんですけれども、先ほどご紹介したようにこの事業所の店頭で手作り品、手芸品を販売を行っています。心のこもったあったかい手芸品がたくさん並んでいましてね、比較的お安く提供されているので、ぜひ皆さん気軽に足を運んでいただきたい場所となっています。しかもこのお店の中にはちょっとゆっくりと座ってコーヒーを飲めるフリースペースがあったりするので、なんかご近所の方も遊びに来られるそうですね。
本当に何かあるのかなっていう感じで覗いて行かれるんですけども、中にはごめんくださいと入ってこられて、お茶飲み話をしたり、あと本当に作品を見てくださったり、本当ご近所の方々がここの場所を知っていてくださるっていう状況です。
地元の福島の方々との交流も続いているということですね。そして今度は、このお店にあるような作品を一堂に集めてイベントを行いまして、たくさんの皆さんに見てもらおうというものがあります。12月10日火曜日と翌11日の水曜日、2日間、福島駅西口にありますコラッセ福島の1階アトリウムで障害者作品応援ショップというのが展開されるそうです。これも青葉さんをはじめたくさんの施設の皆さん、事業所の皆さんの利用者の方が作った作品が勢ぞろいするそうなんですが、どんなものが並びそうですか？
各事業所にいろんな特徴がありまして、食べ物を出すところもありますし、うちのような手作りの手芸品を出すところとか、もうすでにクリスマス用品とかお正月用品なども出るんじゃないかなと思います。
もう季節的にぴったりなものもあるということで、本当にねどれも心のこもった手作り品、12月10日と11日、たくさんの団体の皆さんが出品をされますので、ぜひ皆さんコラッセ福島の方に足を運んでいただきたいと思います。そしてこのね、イベントのポスターも実はすごく素敵なポスターになっていまして、青葉さんに来られている利用者の方が書いた作品だと伺いました。綺麗ですよね。
もう本当にすごいので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。
こういった作品も展示されるということですので、たくさんの方にお越しいただきたいなと思います。 ということで今日は2回目の訪問となりました福島市森合にあります NPO 法人青葉さんでお話を伺いました。お店の場所なんですが、福島市森合ローソン福島森合店の交差点南に2軒目となっています。道路からすぐ見えるところにお店がありますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。ということで NPO 法人青葉の高山さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。